皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
本日は、あるいは今夜は、
七夕ですよ。
七夕です。
年に一度の七夕、7月7日ですから ね、
はい、こんなに重なる放送日が重なる、
ね、珍しい、
ね、珍しい、
ね、珍しいんですよね、うん、
これ収録ですけどね、天気も良くて天の川見えていいですね。
天の川はちょっと神戸に見える
難しいかな。
でも東京では、まあ、まあ東京都っていや、まあ小笠原諸島まで入るからあれですけど、東京23区では無理だと思います。
なんか明かりがね周りになると無理なんで、
明るすぎる
とかね。皆さんのね星への願いが届くといいですよね。
そうですね、ロマンチックですね。
ロマン、いやこういうやっぱ今のこの世の中だからこそ、少しでも何かこう望みを、
ね、綺麗なものとか見たりね、
うん、そう、そして何か頼れるものがあればいいんじゃないかなという、皆さんは気分が晴れる時が、
はい、笹の葉にどのような願いをかけたでしょうか。
怪異が起こりますようにって僕はちょっと
つるっとかな。やっぱり織姫彦星からもびっくりされるでしょうね。
ここのところ収録無事でここまで来てるんだから、あの3月10日の放送も忘れられへん、あれから一応ね、いっぺんサテライトスタジオに飛ばされたりしましたけど、お前ら余計なことやってんじゃねえよ的に、あれから何にもなく無事で、7階のスタジオで撮らせてもらってるんですから、もう怪異が起こらない当たり前の正しい放送であってほしいな
と。その分リスナーさんからね、怪異と言われる動画とか音声が届いてるんですよ。今回も新しいの届いたんですよ。
もう動画も
じゃあ、そうなの、
そうですよ。
早速紹介させていただきましょうか。
はい、お願いします。
うん、
皆さんはじめまして。
はじめまして。
はい、
お初なんだ。
お初、はい。神奈川県でドッグスクールを経営する文来と申します。
ドッグスクールというと昔で言うところの調教ですかね。する先生ですかね。
まあ、ね、ワンちゃんにそういうしつけとかそういう、ね、うん、つい先日、はい、ポッドキャストに怪談ラジオなるものを発見し、古いものから順に拝聴させていただいております
。ありがとうございます。
さすがポッドキャスト効果ですね。
ポッドキャストね。確かにポッドキャスト効果ですね。うん、昔から聞ける。
で、ここからが本題なんですけれども、はい、昨日仕事中に不思議な動画を撮影しました。
う
ん、それはインスタグラムのストーリーズに投稿するため、お客様のワンちゃんを動画撮影したものです。家内がお客様のワンちゃんをシャンプーし、ドライヤーで乾かしている最中を撮影しました。とても可愛らしい子犬の子で、トレーニングも終了し、当日に帰宅してしまう子を惜しんで私が撮影しました。
なるほど。
10秒にも満たない短い動画ですが、トレーニングもうまくいき、私たちの晴れ晴れとした気持ちとは全く似つかわしくない女性のような声で、やめてと言っているように感じます。
何、
私が不思議に感じるのは、非常に小さい声なのにはっきりと聞こえること、それとこの世ならざるものの声らしきものを聞いたときに、 変な音声が取れたと、私自身笑いがこみ上げてしまい、大して恐怖を感じなかったことが
正しい。うちのユーザーですね。
動画を送りますので、皆様のご意見などをお聞かせいただけると幸いです、はい、というね、
あるの？
ありますよ、これ。ちょっと確かにそう聞こえましたね、僕は。
あ、ですか、
うん、まあ、ラジオ番組であること以上に、これはどうやら音声の回なんですよね。
そうですね。
じゃあ画像はいいから聞かせてもらいましょう。
確かに聞こえますよ。
はい、待
ってくださいよ、うん、
はい、
わかりました。
わかりました。
うーみたいなの入ってから、うん、この女性が喋る前にうーみたいなのがいきますね。
うん、入ってるね。うん、
はっきり聞こえました。認識できました。
やめてみたいなの聞こえますよね。
認識できました。はい、
これですわ。
この音声、後で僕にも送ってくれる？
わかりました。
あの、ノイズキャンセラーに、友達の音響の人に頼んで、はい、ノイズキャンセラーにかけてもらう。
あ、ですね。
その部分だけ、抜き出してみたいな、
うん。めちゃくちゃ気になる、これ。
確かにね、あの、他のと混じっているのとは、ちょっと質が異なる声が入って。
ね
え。で、また女性っていう感じでしたよね。
か細い声で、みたいな。
弱々しいというかね。
やめて、みたいな。って聞こえましたね、確かに。
先週ね、読み解き方の話をしましたよね、
はい、
出力ってね、何とでもなる上にいい加減でも何とでもなるんですよっていう話に近しい、まず読み解くことの方が大事だからっていう話をあのしたんですけどね、やっぱり情報の渡し方次第ですよね。ドッグトレーニングやってますっていう、はい、犬の調教ですね、犬が絡んでるんですねみたいなような情報が先に入って、
はい、
で、かんちゃんが読むときに、
はい、
あのうーっていうのが、うん、犬が先にインプットされてると、うーといううなるのと被るかのように最初すり込みが入ってしまう、
はい、なるほどなるほど、
うん、という感じの印象を持ってして実際の声を聞くと、そのうーは当然犬的なうなり声とは全く関係のない、
全く、
うん、女性の沈むような、声のように捉えられるけれども、うん、まあ、何が言いたいかというと、犬から発するのとはちょっと別な性質の、うん、感じにちゃんと聞こえる別波長のものとして受け取れましたね。
そうですね。なかなかおもろいですね。
こういうのってとても大事なのは、うん、送ってくださったのってそこだけ抜き出したんでしょ？
あ、そうです。もう10秒ほどの動画ですね。
だよね、はい。というか、何が言いたいかというと、元は長かったはずなんですよ。それもかなり前から、別れを惜しむような、この撮影のプロローグみたいなのがあったと思うんですよ。今日でトレーニング終わり、よく頑張ったね、的な、後で切るかもわからないけど、カメラが回り始まると、すかさず始まってしまうセレモニーがあって、うん、全部終わるまでを取り切った中で、この音声にたどり着いたと思うんですけれども、
うん、
かんちゃんが読んでくれた内容からすると、
はい、
カメラが動いてる時にこの声は多分認識ができなかったのではないかなと。
奥さんがワンちゃんをシャンプーして、でだから全部トレーニングが全部終わった後なんでしょうか ね、
そうです
ね。奥さんが、ワンちゃんをシャンプーしてドライヤーで乾かしているところを撮影していて、そこにこの声が入ったという、
それはね、全部ただの状況の話であって、
はい、
つまりね、撮ったものを見ているときに気がついたのであって、撮ってる最中に気づいているものではないという、う
ん、でしょうね、おそらく、うん、
この手のものにありがちな、こんな声入ってたっけみたいな、
うんう
ん、昔僕がその某雑誌の編集長とが2人の対談録音させてくださいっていうので、うん、NHK の坂解説をよくされているミシェルさんと、宮沢ミシェルさんと対談した時に、痛いっていう声が入ってる時、うん、あれ、うん、僕の耳には聞こえなかったし、うん、その編集長にも あのミシェルさんに聞こえなかったんですよ、うん、なんでこんなの入ってんのっていうのがあったりするのは、うん、なぜ確認できたかというと当然再生したから、うん、うまく撮れてるかなって言ったら何これがあったわけなので、うん、おそらくこの方もこんな声入ってたっけっていうのがあったので、ご主人と奥さんと2人で誰の声っていうのがあったという確認の上で来ているので、うん、精度が高いのはあるんですけどもおそらく2人しかいなかったでしょう、
う
んうんうん、あの強いて言えばワンちゃんがいたから
、ね、そうですね、
うん、でここだけにしか入っていないのと他でも多分ね普段から取り慣れているので、うん、どこか外から入ってきた声が紛れ込むんだったらここだけを抜き出すことも多分ないと思う、うん、その場で聞こえなかったけれども映像チェックした時にんっと耳に止まったので、うん、ひょっとすると機械のみがまあ、あの動画の撮影と同じ似てますけど
感知したんですよ、ね、
人間 の肉眼では見えなかったのに、うん、なぜか機械に映っていたのと同じように普段の中では聞き落としがち、うん、見落としがちと同じ部類に入っていて後で客観的に映像だけ見てたら誰の声、うん、というふうに、定着した、音声なんでしょうね、うんうん、分かりやすく言うと再生し注意して再生しなければ普段は実はこんな声が入ってる映像というのは実は多いのか
な、あ聞き逃すかもしれないですねこういう、まあ、ちょっと小さい音ですし
だから、ね、同じこたつの足と一緒ですよね、うん、日常にもしかしたらあるのかもしれないけど
紛れ込んでるんかも、うん、
実は気にしてない気づいてないだけで、
うんうんうん、この方なんて言ってるというふうに受け取ってましたうーっと言ったと
やめてですやめてって書いてあります。ですよね、この方もそう、うん、はい。
うん、ここで改めて押さえておきますけども、はい、これをこの番組を聞いてくださっている皆さん、リスナーの皆さん、この言葉に動かされることなく聞いたら、あなたの耳にはなんて聞こえるのかっていうのは大変尊重したいことだったりするんですよ。はい、そうですね。この方の言ってこの方はこう聞こえたっていうのが間違いであると言いたいのではもちろんなくて、うん、この方はこう受け取ったっていう音声に聞こえますっていうのは、うん、私はこう聞こえますっていうのも尊重するべきものだったりするんですよ。人の声にも聞こえないっていう人も中にいると思います。うん、環境がそれほど、人に与える影響が違うんですね。そのイヤホンで聞く、ヘッドホンで聞く、スピーカーで聞く、それも、大きなスピーカーで聞く、ちっちゃなラジオから聞くというのでも違ったりするのと同時に捉える年齢でも受け取り方が違ったりするので皆さんにはどう聞こえるんでしょうねというのは大変な興味があったりするんですが、もう一回聞かせてもらったらできる？
何遍でも大丈夫ですよ。
そのもしかしたらさっきとは感想がちょっと変わってるかもしれない。
そうですね、ここに書かれた言葉に引っ張られて聞くともちろんそう聞こえるんですというケースが多いと思うんですよ。それをリセットしてあなたにはどう聞こえますと投げたんですから、私にはどう聞こえるやろうかという心に戻ってもう一度再生する音声を聞いていただくとなんかこうより解度が増すかなと。
はい、はい、いきますね。
はい
はい、
ちゃんと聞こえますかね。
やめての前に一瞬もう一文字くらいなんかありそうな気が、そういう印象を受けたんですけどね。
おかんちゃんいい耳してるね。
なんかはい、一瞬だけですけどね、はい、
たまたまこの声が混じるのに対して人間の声が被るっていうのがこれがまた何とも言えずに静かな時に言えばいいのにっていう、まあ、ね、要するにその信号として発している音声にもかかわらず信号としての発声が届きにくいタイミングを狙ってるかのように、いわば普通ドライヤーが動いてる時に喋らへんやろっていう言い方と、ドライヤーにさらに声が被ってる時に紛れ込ませているのかというふうに取れる。でそうでなければこれ日常の中で今なんか言うた？違う？そうか、いや声が聞こえたの感じがしたんでねっていうことが日常にある中でたまたま取れたものなのかな、うん、そうじゃないのかな、どっちなんだろうかと思うと、とても優秀なリスナーの賢美さんご夫婦がやってるかのように、一丁音だけずっと一日撮っててみようかとか、動画の中に音声入ってるかもわからへんからっていうふうに、 まあ、動画より手強いんですけどね、音声って、
う
ん、
そうですね、
ず動画は動くと分かるんですけど、音声はずっと聞いてないかんので、これがね、なんか頭がクラクラするぐらい大変な作業なんですよ。だから何とも言えなかったりするんですけれども、うん、こんな音声が取れるのをに気づかれるって、うん、とっても重要なので、いかにもこの番組のユーザー足り得る要素を持ってる方ですね。
そうですね、もうデビューですね、この番組
デビュー、素晴らしいデビュー戦でしたね、
デビュー戦がすごい音声をありがとうございます、
うん、どうなんやデビュー戦っていう考え方は
まあまあまあ、でもうん、これを機にまた
今後とも、ね、またいろいろね、
うん、少なくても ね、うん、あ、これはなんか近々に撮っていただいたもんですよね。
そうですね、投稿も6月3日に送られてきてるので、まあ、6月頭に撮られた音声ってことですね。
トレトレです。
トレトレですよ。
鮮度としてもね、すごく、
うん。さらにこれがノイズキャンセラーね、うん、もし機能がかけられたら どうなって上がって
くるか。そうですよ。
それまた気になるとこです。
うん。うん、でも、うん、ポッドキャストから入ってきて、うん、この番組面白いと思って聞いてくださって、うん、いきなり動画のおかしなところに気づいて投稿してきて採用されるって、うん、なんて最短距離の動画。
素晴らしいですよ。
これからも細かいところにね、気をつけて観察してもらいたいです、ね、
うんうん。眠っている動画があったり、眠っている音源があるかもしれないので、うんうん、これを機に、実は前からちょっと、おかしいなと思ってるものがあるんですがというのがあったら、あったら聞かせてほしいとか見せてほしいなと思ったりします。そうですね、募集をね、看板にすると、本当にどんなものが来るか分からない。
いろんな
人がね、いや本当ですよね。そうい
う取り上げていただくことがメインになるとなってくると、うん、作りたい放題なので、それを恐れているんですよ。だから新耳袋もそうですけど、この放送が始まった時、僕まだつくも階段書いてましたけど、この番組で紹介された話って一番も使ってません、うん、原則的には。
そうですね、
うん、で、本の中にもラジオが始まっても、うん、僕今本書いてますけどお話募集中ですと言ったことは一回もないですよ、うんうん、それは募集になると採用がキラキラキラキラーと輝き始めると、うん、何が起こるかがわからない、起こってないものが起こるかもわからないという紛れが発生することを恐れて、うん、たりします。うん、うん、これはコンテストでもグランプリでも、
ね、
オーディションでもないので、ね、採用されるのどうのこうのではなくて、会をみんなで共有したいと思うんですっていうお気持ちで送っていただけるとありがたいなと、ね、うん、
素晴らしい、
うん、さあそんなお気持ちを持ってる、はい、皆さん大ちゃんからですよ今度。
次はこの文来さんという素晴らしいニューカバーの後は、ベテランの、
はい、
新たなラジオネーム甘いぞ大輔さん
と勝手になラジオネーム変えちゃってこ
と、ドローン大輔さん改め
旧ドローン大輔さん、番組ネーム甘いぞ大輔さん
さあ、この今回のこの収録分でなんと2回目の登場ということで、
はい、そうですね、
はい、珍しいね、こういうケース
は珍しいパターンです。
先週に続いて、
そうなんです、はい、読みますね、
はい、
これは海外旅行中に体験したお話です。
あんた幅広いね、
うん、人生初の海外旅行はオーストラリアへの、うん、オーストリアへの一人旅でした、
はい、
不慣れな英語でチェックインしていると、うん、後方から耳なじみのある日本語が聞こえてきたので、うん、振り返ると日本人の姿が、
うん、
二人組でおそらく母と娘の二人旅でしょう、
うん、
旅先で日本語が恋しくなっていた私は、うん、その親子に挨拶をし、そのまましばし談笑、
うん、
明日の朝食を一緒にと誘っていただいたので楽しみが一つ増えたと喜びながら再び町へ出かけました。
ええ話や、うん、
ホテルに帰ってきたのは日付が変わる直前だったと思います、うん、疲れ切っていた私は部屋に入るなりそのままベッドに倒れ込みました、うん、すっかり眠り込んでいたのですが、ふと目が覚めました。部屋はまだ暗く夜中といった感じ。あれ？部屋の入り口に人の気配を感じました。
うん、
暗さに目が慣れてきたので目を凝らすと、部屋の内側、ドアの前に人が立っているのが見えます。
いいね。
日本人離れした大きな体。
お
お。破けた服に血の滲んだ包帯。目元の彫りの深さから外国人男性だと思いました。そんなことより部屋の中に人がいるのが怖い、
うん、
そう恐怖を感じた瞬間、うん、嫌な予感は的中、
うん、
ものすごい勢いで大男がこちらに迫ってきます、
うん、
そして 巨大な2本の腕が私の両肩をガシッと掴みます、うん、私はうわーと男の腕を振りとき逃げ出すのですが、うん、その時コップに水を注いで窓の縁に置かなきゃと、そういう命令のような思念が頭に流れ込んできたんです。
うちの本の影響か
ですかね。逃げると同時に畳に置いてあるコップを掴んで流しへ向かい、急いで蛇口をひねりコップに水を注ぎ窓の縁にコンと置きました、うん、振り返ると男は消えていました、うん、翌朝目を覚ますと窓の縁には水の入ったコップが置いてありました。
いいね。
しかし異国での緊張と撮影の疲労から変な夢を見て寝ぼけたんだと思いました、うん、その後
朝食カメラ撮影ね、街を写真で撮り歩いてた、うん、ちょっとカットしましたけれども、
はい、ああ、それでですね、うん、撮影っていうのはそういうことです。その後朝食会場で昨日の親子と合流し楽しく食事をしていたのですが、共通の話題が少ないこともあり昨夜見た夢の話をしました、うん、話し終わるとさっきまで明るかった娘さんの表情が一変、うん、そして私も昨夜全く同じ夢を見て部屋の窓の縁に水を注いだコップを置きました、
いいね、
というのです。予想もしてなかった返事に背筋が凍りつきました、うん、そんなことを聞いてしまったらもう夢落ちでは済まされない。別々の部屋で寝ていた二人が同じ夢を見て同じ行動をとる、偶然にしては気持ちが悪すぎる。私たちはすぐに話題を変えました。その後ツアーコンダクターに私が宿泊したホテルってなんかいわくつきとかそういうことってあったりしますと質問すると、大きな声では言えないのですが、
大きな声では言えませんが、
うん、ここで言ってますけど、
ホテルが建ってる場所はその昔、うんうん、野戦病院だったそうですと教えてくれました。
中のね、
まあ、だからどうってことではないのですが、うん、もしかしたら昨夜現れた男性は戦時中の負傷者で水が飲みたかったのかななんてことを考えてしまいました、うん、とても不思議な体験でしたというね、うん、はい、うん、
すごいぞ大輔、う
ん、すごいぞ大輔、
変わりました、アップしましたよ、
もう変わった、
甘いぞからすごいぞに変わった、
もう早い、もう変わりましたね、うん、
どの辺がすごいぞかというと、
どの辺がすごいぞ、
そんな話を、うん、なぜ途中から紛れ込ませる、うん、これは投稿の最初に書いてくる話で、うんうん、何本も送ってきた結果にやってくる、うん、体験とちゃうぞ普通
温存しとったんですかね、
最初の頃に普通こんな体験しましたみたいな、
こんな衝撃的な話
もったいぶってたか、草津は、
うん、かもしれないですね、
ここぞという時
隠し持ってたかも、
うん、懐刀か
ぶっちゃあの狂気のように
みたいな、ね、あのフォークのような、前回の甘いぞの時のあれはじゃあちょっと何やったやろうなって感じですね、
一瞬でしたけどね甘いぞ、
なんでリスナーネーム大輔の時だけこんなに弾むね、うちは
弾みますな、
トークがもうおもちゃのように使ってもええというキャラクターになりつつあるねっていうとこだけど、
いやいや、そんなことはない、うんうんうん、
ここで面白かったりするのは当然のことながら、まあ、窓際のコップやったりするんですけど、
はい、
多分こういうふうにしておかなければならないのは、ツアーコンダクターが言うたここは昔野戦病院だったんですよっていうのを、うん、を日本風に取り上げると、昔の建物を取り壊してホテルを建て直した結果というふうに取れなくはないんですけど、うんうんうん、多分建物同じです、
あ、そうですね、向こうは結構使えますもんね、うん、
おそらく、うんうん、瓦礫に一度なったこと、戦火にまみれてね、うんうん、瓦礫になったことあるかもわからないけれどもですけども、綺麗な更地に直してではなくて、うん、復刻してちゃんとした元 の形式にした上でホテルにしているとは、うん、思いますっていうところだったりすると、当然この嘘か本当かわからへん過去の由来と、うん、まあ、当然ね、隣の建物ってそうなわけですから、うん、なんでこのホテルだけやねんっていうのはわからへんだけなのかもわからないけれども、それ死んだの亡くなられた方もその人だけでもなかろうっていうところだったりするからっていうので、うん、ツアーコンの話はツアーコンの話、うん、部屋であったことは部屋であったこと、うんではあったりするんですけど、まあこれ実際に体験すると相当怖いものを夢で片付けられてよかったねと思わんでもなかったりします。これは実に面白い要素が入っている話で、大変な怖さやショックと非常に冷静な対処方法という のが、共存していて、こんだけのことがありながら、頭の中で、
透明のコップに水を入れて窓に置くとええよっていうのが、
ふっと浮かんで、それは、頭から信じて、体が動いて、その状況下にもかかわらず、水の出る蛇口、多分、トイレとバスルームが一緒になってるようなところに行って、透明のコップを、それも部屋置きのコップなのか、洗面所置きのコップなのかもわからないですけれども、透明なコップに水をひねって、ということを、もし後ろから追っかけてくるものがあるんだったら、振り向いたらまだ立ってるわけですから、多分どこかで終わってるはずなんですよ。振り切った段階で消えてると思う。けれども、気配か何かが残っているのか、そのメッセージを受け取った人間は、その窓にコップを置かなければ、一種のストーリーやシチュエーションが終わらないですね。で、終わったことによって、はい、これで終わり、もう大丈夫と思ってるから、再び眠ることができたという性質を持ってるんでしょう。これ、ずっと追っかけられたまんま、どうして水がそのまま置けれるの？これ、重要なのって、ホテルの中の、眠ってるベッドルームには蛇口はないんです、おそらく。別部屋です。つまり、それほどことがあったのに、そこに行けばいいというのを、暗闇の中で、そのドアに向かって真っ白ができてること。で、ドアを開けるときには、一旦ドアの前で立ち止まって、ひねらなければならないので、その間、向こうも後ろからピタッと待って、開いた。開いた、開いたって言ってついてこなければならないから、さっき言った追っかけるのを途中でやめてるっていうのはドアを開けてる時にもう一回捕まってるはずなんです。絶対に立ち止まるので、
そんな性能で合わせてくれないですよね。
うん、おそらくね、洗面所とシャワールーム一緒だと思うので、開いたまんまのぽっかり空間ではないと思うんです。ドアで閉じられていて、開けたらそこにその、バスルームがあって、まあパーテーションか。いわゆる網カーテンみたいな、蛇腹のカーテンで閉められるみたいな、簡易な、シャワールームなり、バスルームがあって、反対側に、向かい側に、洗面所があるっていうふうに。水そのものは多分サービスがなんかで、あると思うので、ひねった蛇口の水をそのまま飲むためのコップでは多分ないと思うから、うがいを、みたいな感じで置いてあるものを持ってくるんです。で、従って、振り返ればその男おるはずなんですよ。なんとか振り切ろうが振り切る前が、追いつくには十分以上の時間がどこかしこにもあるので、なおかつ、その、窓に、コップが置かれるっていう流れになってる以上、これはね、相手がそうしてくれという信号を送ってに近しいものがあったと思うんです、メッセージが。その、これでなんとかなったのではなくて、向こうがコップに水を置いてほしいという誘導のためにやってくれたから、その記号の通りに動き始めたので、向こうは追うのをやめて、で、ちゃんと置いてくれたから、ありがとう、と言って、寝れる精神に一気に落ち着いて眠ることができたか、もともと夢の中だったのかっていう話になったりするんですが、コップがちゃんと朝になって置いてあったので、
本当にまあ、
あったんですよ。だからなぜそんなことを思いついたのかがわからないのではなく、向こうがそうしてほしいとしてくれ、という何か信号を送ってきたから、こういうふうになったんです。第三者の介入はないです。すごいぞ大輔さんと
女性の日本人
女性、ね、夢の中で迫ってこられてですね、もうガシッと掴まれたら
しいですね、男の人でしょ、
男の人、
まあだからまあ仮名として、まあ、ヨハン・シュトラウス君としましょうか、ウィーンですから、ヨハン君が、ヨハンに現れてやね、こうしてっていうふうに言うのを受け取ってやったから、その所作によって、つまり、俺が死ぬときにコップの水が欲しかったんや。それが、いわゆる死に水、日本でいうところの死に水もらえないまま死んだので、手が届く窓辺に、水を置いてくれたら、もうそれだけで僕は嬉しいっていう、
こうがっしりつかみかかるあたりがそのよっぽど欲しかったんだなみたいなの
を、水くれよみたいな感じなんですよね、
と読み解けなくはないね、
なくはない、
つまりそのこのままこれでいくと水の話がひらめきなのか、どっかから別にやってきた第三者の助け舟かっていうふうに思われがちなんですけども、そうではなくて、それをもともとしてもらいたくてその男の人が
現れた、
現れてるっていう可能性がありますね。 多分あのそう本人がそう思ってないだけで、
うん
うん、でこれと同じことということがあるので同じストーリーが別の部屋の娘さんにもあったという。
こんな同時に、まあ同時かどうかわからないですけどね。同じ時間帯かはわからないですけど。
だからこのすごいすごいぞさんにもちょっとどっちつかずながらやっぱそういう意識はあったみたいですね。命令のような思念が頭に流れ込んできたんですという。
水を汲めみたいな水を入れろ。
命令のようなっていうのがちょっとポイントですね。
今のことを聞いて、うん、そうならないと終わらないっていうのが頭から分かっていたんですね、うん、それが置いたら本当に聞いてなくなるかどうか分からないとか、うん、そんなバカなという否定があるわけでもなく、うん、体がそれに従って動いたから結果論でそう思ったんですよ、うん、命令でなかったらそんなことするわけないので、
うん、
そんなに素直に従うわけでもない疑うこともないにずになんで動いてこんなことをやってしまったんだろうっていうのに適合する行動原理って命令、
うん、
みたいなね、
うん、
つまり水を置け、うん、透明なコップに窓辺やみたいなものを命令として受け取ったからっていうところだったりするから、うん、これ男の人と行動とはおそらくはセットでしょうね。横澤ジョージさんの中にも体験談の中にもホテルの中に現れた戦時中の女性の看護婦さん、さんか、
看護婦さん、
当時の看護婦さんですね。患者さんを乗せる、今でいうストレッチャーみたいなものに乗せた形でドアからすり抜けて入ってくるみたいなのがあったりしますっていうのの、ホテルとの因果関係も昔そうであったっていうのが、ねここで紹介したことが、
う
ん、
そうですね、ご本人の話してから一番怖かった話は言ってましたね、
言ってましたよね。でこういうもの的につきものでだったりするんですけど、この番組では、まあ、未紹介なんですけどね、東京都の、
はい、
とあるところに、目がゴボッと潰れてへこんで、血を流してる男の人が現れる場所があるんですよ、
はい、
この現れるのに記号があってね、何でもないとき何もないんですよ、つまり、
はいはい、
記号に合致すると現れるんですけどもっていうとこなんですけどね、はい、それが何かというとね、
はい、
お医者さんとか、はい、大学の先生白衣着てるでしょ、白衣を着てそこに行くとそういう場所ではあったりするんですけど、あんまり白衣着て入ってけへんとこだったりするんです、白衣を着て入ってもおかしくはないとこなんですけども、
うん、
白衣を着て入っていくと白衣をどうやらそのこの世ならざる男は、
うん、
医者だと思うらしくて、あの白衣を着て入ってくると、先生助けてくださいよって言って目のつぶれた人が出てくるんですって、うわーっていうふうにびっくりするっていうふうに、これはね経験則で、俺も見た、あ俺もみたいなのが重なっていくと、どうやらみんな白衣着てる、他はそうじゃなかったのに、
うん
うん、忙しくて白衣着たまま来たら、うん、うわっと思うっていうふうに、
うん
うん、というだからその現れるものは白い服を長く羽織っているものを先生だと思って助けを請いに来る、かなり詳しい情報をカットしましたけど、おおむねこんな話だったりするんですよ、先生助けてくださいっていうふうに言ってくるのと白衣が結びつくのっておかしくはないですよね、亡くなる寸前までお医者さんを求めてやまなかったという人なのかもわからないという考え方と、まあ、見事に合致する。だからこのホテルにあなた大男入ってきた人間を何だと思っているのかというと、性別年齢国籍宗教全く関係なくここに現れ入ってきた人は全て看護師さんで、死ぬ時には喋れなかったけれども水が欲しかったんだという ことのまんまが残ってたりすると、このストーリーには合致するっていう、記号的にはそのね止まってくれれば誰にでも現れる、なるべくなら疲れてすぐ寝てくれる人間の方がすぐに現れやすい、深い眠りについてる人の方がだとすぐスイッチが入る系だから、でもこうドロドロに疲れてバタッと寝てくれる方が いいのかもね。
いつまでもダラダラ起きてられるとね、やっぱり、
そうそうそう、
なかなかこう
眠りが浅い人なんかは、逆に言うと見えなかったのかもね。なんかのそのどういう意味でしょうね、稼働するスイッチみたいなのがあって、それの条件を全部満たすことによってでしかこれがないと思うので、どっちも日本人で、どっちもツアーできてて、おそらくどっちも疲れてるはずです。あ、やっと眠れるっていう、興奮してなかなか寝られない代わりに寝てからの眠りが深いというところに共通があるのではないかなと思ったりするんです。だから割とこう同じ国の人間の割とホテルに泊まれ慣れてる人的の眠りの浅い的な人たちのところには逆にないのかもね。ひょっとすると、もしくはその男喋ってるんだけど何を言ってるのかがわからない、ドイツ語なんでみたいな風になっていて、だから言葉としてはわからないけれども取ってほしい行動だけは伝わったっていう風になってるのかもね。そういう風に読み解くと余計いい話に
聞こえる。そうですね。あっち側からの人からしたら、東洋人が結構に伝わったのが多かったかもしれませんね。
いや、そりゃどうかな。
東洋人の人だともしかしたら、今までこう、統計取ったら、たくさん聞いてくれたみたいな。
女性の方の部屋も気になりますよね。だからお母さんと二人で、二人部屋やったのか、それやったらお母さん寝てて、娘さんだけがわーってなって水を置いたのか、
そうでしょう。
お母さん起きたのかどうなのかとか。
そうでしょうというのは、同じ部屋だったでしょう。
一緒ね、
別々な理由はない
です。親子やから一緒の部屋やったんでしょうね。お母さん寝てたんでしょうね、おそらく。じゃあ目覚めると。
あ、でもそう、確かにそうですよね。
お母さん起きてとか
言われたらね。
普通ちょっとね、怖い目あった、今
考えたっていう。みたいになって、そういう間もなく、もういきなり水を汲みに行ったんですかね、その娘さんも。
大慌てしているのは、いいツッコミなんですよ。大慌てしているのは、心の中で、横で寝ているお母さんからすると、いわゆる、あっぱれ大輔さんにしてみても、もし横に寝てる人がいたらですけども、突然むくっと起き上がって、どうしたんと思ってると、洗面所に行って、じゃーとひねって、コップをポンと置いて、ポンと寝てる。
肌から見とったら
そう。で、何してんのこの子っていうだけだから、下手すると気がついてなかったりするけども、頭の中では大パニック、大騒ぎ。
もうわーってなってるかも。
え、何この男、私に襲ってくる。水が、コップがいる。窓に置かなければっていうとこだけど、実はもうそこには男何にもおらへんのにっていうことをやってたりするという、大慌てが頭の中で展開しているけれども、横寝てるお母さんにしたら、何トイレ、水なんかいな。何でもったいてくんの、窓辺に置くの、大概にしや、っていうふうに、なってたかも。したがって、お母さん、そんなことあったのみたいな風に。で、娘さんは。
お母さんに言ってなかったんかもしれない、ね。
その通り。だから、
ただ、実は私も、みたいな。
ただ娘さん起きた時に、なんか、昨日怖い夢を、あれ窓辺にコップ置いてある。
私が置いたかなとか。
私が置いたよね、確かね。みたいな風になっててっていうのを、黙々とご飯食べながら黙ってたら、昨日ね、っていうに、途中から、それ私も、途中の端々に、それ私もっていうとこだけど、全部終わった時に初めてゲロれた、私もそうなんですっていう、
だもしこの朝食の時にこの話題にならなかったら、夢としてこう記憶は忘れて
たかもしれない。終わってたかもしれない。おそらく変な夢見たわで終わった
の、その通りになってるけれども、頭の中に打ち込まれたくさびというのは、窓際に置いてあるコップは何のために誰が置いたんや、私しか知らないが、そこには証拠として残っている。
別室の状況も知りたかったみたいな、気になるところですよね。
さすがにこうその帰国してからもこうい
う繋がりはないでしょうけど、
ないでしょうね。やっぱりね、偶然でやっぱり、
すごい偶然だね。同時にそういう体験するっていうのは面白いな。
これが実に奇妙な偶然の一致なのかなと思ったりするんですけども、普通の人が入党を禁じられている日本の航空自衛隊の基地のある場所に硫黄島というのが、硫黄島 のとある部屋、もちろん宿泊で使えるんですけども、窓辺に透明のコップに水が置いてあるって、これ絶対触ったらあかんようにって、ちゃんと入れ替えられていつも壊れてるって、これをうっかり飲んだりだとか、置き場所をずらしたりすると太陽戦争で亡くなった人がやってくるっていうので、今も確か置かれてるはずなんですよ。なんでもない部屋なんですよ。ただしこの部屋にはコップに水を入れて窓辺に置いておくという約束さえちゃんと守っていたら何も現れないと言われている部屋が、あるんですよ。そういうエピソードが、これ本に書きました。 うん、兵隊と母式、あるいは怪我と母式ものという記号、うん、窓辺に透明のコップに水を入れて置いておくというだけで何も現れないというのと、うん、現れたものが置いてくれという信号を送ってるものというのは、ほとんど近しいエレメント
で、近しいですね、すごい今後の体験、
うん、そうですね、本当ですよね、
うん、日本とウィーンとの違いがあってもっていうところですから、
共通なんでしょうね、そういう思いというのは、う
ん、僕はなんか死に水的に思える的なこの単語を使ったのって、実はここの共通があるから、使ったんですけども、はい、最後に一番欲しかったもの、人が最後の今の木までこれが欲しいと願うものは何かっていうと、何でもない、コップに入った一杯の水、うん、なのかなと思った、良くも何もなく、うん、この水一杯のお水があればと思う気持ちというのが人間の最後にはやってくるのかなと思うと、うん、ちょっとね、大変だったかもわからないけども、最後に他に思い残すことなきことの人生だったのかなと思えたりします。いろいろあったにもかかわらず、水さえあったらいいという願いで終える人生っていうのも、ね、悲しき中にも救いありっていう気がなんとなくするんですけどね、何にもなくずっとそこ残るよりは、うん、綺麗にまとめた感じになってますけども、はい、いやすごいぞ大輔、
すごいぞ大輔、
もう
すぐアップグレードしましたね、
うん、
ここ
でしたね、
このまんま維持しろ大輔、
また次回が
楽しみにしてますよ、
はい、はい、
さあそれでは告知の方行きましょう、
はい、松山勘十郎です。いよいよ迫ってまいりました。7月18日大阪府は豊中市の稲六ボックスという会場で、日曜日の3時から大衆プロレス松山座、試合を行います。会場の場所や出演者、そして料金等の詳細は松山勘十郎で検索していただくといろいろ情報出てきます。ブログやツイッター等々ぜひ情報を集めて会いに来ていただけたらと思います。会えるうちに会っておきましょう。お互い体に気をつけながらよろしくお願いします。
はい、日月陽子はひらがなに、つの点々の日月陽子でチェックしてください。いろいろ情報がつかめると思います。
今夜は七夕です。皆様が平穏な日々が暮らせますように。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの後ろ誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間あなたが無事でありますように。